さて、今回のディープダイブではですね、イサムデルタ FX という FX 商材の、セールスレターを深掘りしていこうと思います。このレターが FX に悩む人たちの心にどう響くのか、その説得の構造をあなたと一緒に解き明かしていきましょう。いや、しかし冒頭からすごい数字が並んでますよね。
そうですね。
勝率 91.8%、そして9年連続で年間利益1億円突破。これって一体読み手に何を約束してるんでしょうかね。早速紐解いていきましょうか。
はい。今回はですね、このレターがいかに巧みに人の不安という感情を確信へと転換させていくのか、まあそのロジックの裏側を見ていくことにしましょう。
なるほど。ではその確信からいきましょうか。勝率 91.8% を叩き出したという独自のロジック、デルタ EV。
ええ。
これが運ではなくて統計に基づいた緻密なロジックなんだと強調されています。この 91.8% っていう、なんだか妙に具体的な数字にはどういう狙いが？
ここが本当に面白いところでして、この数字は、まあ、意思決定の負荷を下げたいっていう人間の本能的な欲求に直接訴えかけてくるんですよね。
はあ、本能的な欲求に。
ええ。複雑な市場を前に、なんかこう、無力感を感じている人にとっては、これはもう自分で分析しなくていいんだと。いわば思考を停止して権威にすがるための完璧な口実になるわけです。
ああ、なるほど。一種の思考のショートカットを提供していると。そしてもう一つ、当日利益お急ぎ便っていう、キャッチーな言葉も出てきますよね。
出てきますね。
これって単に忙しい人向けっていう、まあそれだけじゃない気がするんですよ。
まさにその通りなんです。もちろん時間がない現代人へのアピールはありますが、もっと深いのは、ポジションを持ち続ける精神的なストレスからの解放を約束している点ですね。
ああ、ストレスからの解放。
ええ。含み損を抱えたまま眠れない夜を過ごした経験のある人なら、その日のうちにトレードを終えられるっていう安心感がいかに強力かよくわかるはずなんです。
確かに。まず数字とスピードで心をつかむわけですね。でも、これだけすごいと、自分みたいな初心者には到底無理だろうって感じる人も多いはずです。その点、このレターはどう対処してるんでしょうか？
そこもまた非常に巧みなんです。矢印で売買タイミングを知らせるサインツールがあって、利用者はサインに従うだけと。
サインに従うだけ。
はい。つまり、FX を高度なスキルが要求されるものから、誰でもできる、まあ、単純作業へと変換して見せているんです。
なるほど。北海道の女性の、初めての FX でここまで成果を感じられるとはっていう声がそれを象徴してますね。
ええ、まさに。
サインに従うだけというのは非常に魅力的です。でも、それと同時に無期限メールサポートも大々的に歌ってますよね。
はい、歌ってますね。
もしツールがそれほど完璧なら手厚いサポートってちょっと不要な気もするんですが、これはどういうことでしょう？
いや、鋭い指摘ですね。実はその一見矛盾しているように見える組み合わせこそが、このレターの強さなんです。
ほう。
サインツールは知識や経験がなくても大丈夫っていう、まあ技術的な不安を取り除きます。一方で無期限サポートは一人で戦わなくてもいいという心理的な孤独感を解消する。
ああ、なるほど。
つまり初心者が抱える二大障壁、能力の壁と孤独の壁を同時に特化しようという戦略なんですね。
技術と感情の両面からセーフティーネットを張っていると。それで再現性 100% を目指したっていう言葉が聞いてくると。
ええ。これで残るハードルはもう価格だけになるわけです。
まさにその価格の話です。教材費を単なるコストじゃなくて将来への種まきと捉えさせてますよね。で、1日1回の価値トレードでわずか数日で回収可能なんていう具体的な試算まで示して。
ここでこの物語はクライマックスを迎えるわけです。このレターが最終的に売っているのは FX の教材そのものじゃないんですよ。
と言いますと？
それは経済的な自由と我慢しなくていい生活っていう一つの夢なんです。教材の購入はその理想の未来へ行くためのチケットとして位置づけられている。
チケットですか？
ええ。最後の聖杯っていう言葉が使われていますが、これはまさにこの長い探求の旅の終わりを告げる象徴的なフレーズですね。
ということは、今回のディープダイブをまとめると、イサムデルタ FX のセールスレターは、トレーダーが抱くであろう損失への恐怖、時間の制約、知識不足、孤独感、そしてコスト。 こういったあらゆる不安に対して先回りして完璧な答えを用意する構成になっていたということですね。
ええ、その通りです。それでは最後にこれを聞いてくださっているあなたに一つ問いを。このようにあらゆる問題に対して完璧な解決策が提示されたとき、あなたは意思決定をする前に自分自身にどんな不都合な質問を投げかけますか？情報を受け取るだけでなく、その完璧さの裏にある問いを自ら立ててみることが、あなたの次の一歩をより確かなものにするかもしれません。